今日はヨナ書第2章です。このところでは悔い改めの祈りが語られています。一節に、ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈ったとあります。魚の腹、おそらくそれはもう真っ黒であったと思います。何も見ることはできない。もちろんもうそこから自分の力で助け出されるってことはないわけです。まさにもう絶望の中にいるような状況であったわけです。ですから2節を見ると、苦しみの中から私は主に叫びましたというようなの、この祈りが出てきます。この苦しみの中にある、その中に彼がしたことは主に叫ぶということであったわけです。もしその苦しみの中にあっても主に求めなかったら、果たしてどうであっただろうかと思います。もう 100% 絶望、しかしそういう中に主に叫ぶ、主に祈る、実はそれが救いにつながっていくわけです。そして彼は2節のところに、すると主は私に答えてくださいましたという言葉が出てきます。ですからそれは、彼はこの絶望の中にいたわけですけれども、主が私に答えてくださる、その信仰が彼のうちにあったということであるわけです。確かに彼が神様から逃れて背を向けてタルシシに逃れていくっていうのは不信仰の表れであると思います。そしてそのことのゆえに、彼は海に放り込まれて、しかしこの魚に飲み込まれるっていうような不思議なことが起こったわけですけれども、おそらくそのことを通して彼はもう一度神様に立ち返る、苦しみの中から主に叫ぶということを彼はしたのではないかと思います。二節の終わりを見ると、あなたは私の声を聞いてくださいましたという、その彼の言葉が出てきているわけですけれども、この二章のところに神様が答えてくださっておられるという様子は語られてはいません。ですから私の声を聞いてくださいましたというのは、それはもうただ彼はそのことを信じる、聞いてくださるというその思いがあったと思います。そしてその思いというのは、4節のところを見ると、ただもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですという彼のその切なる望み、心の渇き、そして神様に求める、だからそのところが非常に大切なことではないだろうかと思います。もう 100% 普通に考えたら助かる見込みがない、そういう中にあって彼はもう一度、私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと、そのように神様に言っているわけです。そして6節の後半で、しかし私の神主よ、あなたは私の命を滅びの穴から引き上げてくださいました。ですからそれはもう彼の信仰であると思います。まだもちろん、滅びの穴からは引き上げられてはいないわけです。しかし彼は必ず、神様は私を滅びの中から、もうそれは死の滅びを意味しているわけですけれども、そこから必ず救ってくださるっていう信仰が彼のうちにあった。そうした信仰は新約聖書において、この病の人たちがイエス様のところに行くときに見られる信仰があるわけです。あなたの信仰があなたを救ったのですと、イエス様は言われて癒されるっていう場面がいくつか出てくるわけです。おそらくはヨナも同じ信仰を持っていたんではないだろうか。彼は決して絶望の中で諦めるっていうことをしない。もう最後の最後まで、もう 99% ダメでも 1% 望みが合うならば、もうそれにかけて自分は一生懸命神様に求める、そして 7節に、私の魂が私のうちで衰え果てた時、私は主を思い出しました。それが彼の信仰です。魂が衰え果ててしまう。もう自力で立ち上がることはできない。しかし彼は主を思い出す。あの十字架の上で一人の強盗は、あなたが御国に行かれたら私を思い出してください、イエス様に言った時に、イエス様はよくよくあなたに言っておく、あなたも私と共にパラダイスにいるのであると答えられた。その一人の強盗は、もう自分は天国に行ける資格は一つもない。ところが彼はもうイエス様を信じる。その信仰によって、なんと彼のもう地上での罪は一切許されて、彼は天の御国にイエス様と共に行くことができる、そのようになったということであるわけです。ヨナも、私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。それはまさに彼の信仰であると思います。絶望の中にあってもそのように信じることができるっていうのは幸いなことであると思います。ですから9節には、私は感謝の声を上げてあなたに生贄をお捧げ、私の誓いを果たしますと彼はそこで約束しているわけです。どうして魚の腹の中にあってこのような約束をすることができるんだろうか。しかし救いは主のものです。自分が自分を救うのではない。救いは主のものである。この主っていうのはもう全能の神、神には不可能なことはない。ですから彼は完全に神様を信じたということであるわけです。自分の力で実現することは 100% 不可能。しかし彼は全能の神を信じて、そのように真実に悔い改めの祈りをして、もう 100% 彼はもう神様に委ねるということをしたわけです。その結果はどうであったのか。10節に、主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させた。もうこれは私たちの理解をはるかに超えた、もう神様の奇跡としか言いようのないことであるわけですけれども、彼はまさに生き返ったということであったわけです。それはまさにラザロが死の中からよみがえらされたということに匹敵することではないだろうかと思います。ラザロも死んで4日も経って腐っているような状況の中に、イエス様はその葬られた墓に行って、この出てきなさいと言った時に、ラザロは出てきた。もうまさにこのヨナもこのイエス様によって救い出される、もう奇跡があるわけです。神様は奇跡を行われる方である。もちろん私たちは何の力もないんですけれども、神様にはその力がある。要は私たちはそのことをこのヨナのように信じて祈ることができるんだろうか。 100% 神様にお委ねすることができるのか。それが私たちにも試されるということではないかと思います。私たちはどのような境遇にあっても、まさに黄泉に下るようなそのような状況の中にあっても、全く神様を信じて委ねて、そしてまた神様の救いを待ち望む、信じて待つものとさせていただきたいと思います。